手紙第2、9章11節12節コリント人への手紙第2、9章11節12節をお読みいたします。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の務めは生徒たちの欠乏を満たすだけではなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです。
このコリント人への手紙はパウロがコリントの教会のクリスチャンたちに送った手紙です。でコリントという町はギリシャのアテネの本当に近くにあるんです、バスで行けるぐらいの距離になるんですね。で、当時港町としてこの船が出入りして、すごく商業が盛んでして、経済的な町として栄えていたんですね。でその町にパウロは第二次伝道旅行の時に来まして、そこで伝道してその教会ができたんですけども、この手紙は第三次伝道旅行の時にマケドニアっていうのはピリピとかテサロニケという手紙がありますね。それがマケドニアという地域なんですけども、そこからこの手紙を書いているんですね。でこの手紙でこの8章から9章にかけてはですね、献金を募っているんです。でその献金はコリントの教会を維持する献金ではなくて、エルサレムのクリスチャンたちに対する献金、エルサレムのクリスチャンたちを助ける献金だったんですね。というのは当時エルサレムのクリスチャンたちは迫害を受けていた上に、飢饉がそのエルサレムの近くで飢饉が起こりまして大変困っていたんですね。それでみんなで助けようということで献金をするように励ましているんです。で、困っているということもありますし、エルサレムの教会のクリスチャンたちはユダヤ人なんですね。コリントの教会などはほとんどが異邦人なんですね。パウロはユダヤ人ですけども異邦人が多かったんですね。それでやはりユダヤ人と異邦人との間には文化が違いますので、隙間ができる恐れもあったんで、そのことも配慮してパウロはエルサレムの教会を助けましょう、エルサレムのクリスチャンたちを助けましょうと言って、言ってるわけなんです。でその中でですね、この11節12節にはですね、そのようにこの助け合うことについて、私たちの目を開いてくれるようなすごい真理が教えられているんですね。それを皆さんにお分かちしたいと思うんです。まずですね、助けるために献金することはですね、12節にあるように生徒たちの欠乏を満たす、それはそうですね、困っている人々、あるいは本当に働きのために、主の働きのために生活を支えられることを必要としている人々のために献金して助けることというのは、その必要を満たしますし、困っていればその困って足らないところを満たしますよね。人生の中で、2回か3回か本当に困るときってあると思うんですね。私は進学校に行っていた3年半とですね、それからアメリカの進学校に留学していた2年半は一番生活が大変だった時期です。もう本当に献金だけで生活し学びをしていたので、もう献金が頼りだったんですね。それは誰かが 送らなきゃいけないという義務もないので、もう本当にその思わされる人がその思いによってこう送ってくださる献金によって支えられていましてですね、何の働きもないのに、まだ何の働きもしていないのに、そんなものを皆さんがこう支えてくださったんですけども、すごく嬉しかったですね。本当に助かりましたね。まあ、誰でも本当に困る時というのはあると思うんですけども、その時に本当に助けてくれる人というのは、本当に助かりますね。またこの助ける方もですね、助けたことによって、あんなに困ってたのにこれで助かったら本当に嬉しいという気持ちになりますね。やってよかった、献金を送ってよかったっていう気持ちになりますね。まあ、そんなふうにこの助け合いというか、助けるための献金っていうのはとてもいいことですね。でもそれはまあ誰でも分かることです。もう普通、まあ、人間であればですね、みんなそういうことは分かりますし、そういうことを考えると思うんですね。しかしやはりこの実際の問題、実際にそういう助け合いをするときにいろいろ問題が出てくるのではないかと思うんですね。それはやっぱり義理とかですね、義務とかいうのがついてくるからです。困っている人があると助けなきゃいけないと思いますよね。そして頑張ってなんか絞り出してですね、お金を絞り出して助けるとしますね。そうすると助けたという、頑張って助けたという義務から出てくる何かね、やってあげたという気持ちが出てきますよね。また助けてもらう方もこの義理が出てきますね。助けてもらったという義理が出てきますんで、今度返さなきゃいけない、やってもらったんだから今度いつか返さなきゃいけないという、もうこう精神的負担も出てきますし、なんかこう重荷を負うような気がいたしますね。またこうやった方もですね、頑張って自分もそんなに余裕がないのに、頑張って助けてあげたっていう気持ちがありますと、その助けてあげた方がですね、なんかいい生活してると、あんなに困ってるからやってあげたのに、そんないい生活してたら、ずるいわっていうふうになりますよね。助けてあげたのに、あんなものあんないいもの買ってとか、あんないいところに住んでとか、あんなブランドもののものを着てとかね、そんなふうに思ってですね、これなかなかね複雑なんですよ。それでそれはみんながそんなこと気にしないでおおらかな気持ちで、もう本当に成人のようにですね、もうみんなが素晴らしい気持ちを持っていればそんな問題はないんですけども、実際にはなかなかこれしんどいものです。ところがですね、聖書は全く違うこの関係を教えているんですね。それは、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。また十二節にも神に対する多くの感謝を通してと書いてあってですね、聖書の教えはその助けてもらったことに対して神に対して感謝するということなんですね。これは本当に神様を知らない人にはわからないことですし、全くこの想像もできない感覚だと思うんですけども、神を知っていると全てのことを神様が与えてくださったものと思って感謝することができるんですね。また 感謝することができるというよりも、もう何かもらった、それで自然に神様ありがとうございます、神様本当に感謝しますって言って祈るようになるんですね。まあもらった人にも一応ありがとうと言いますけども、でも一番感謝はどちらかというと、そのもらった人よりも神様に感謝する方が強いんじゃないかと思うんですね。ですからクリスチャン、特にもういつも神様のことを考えているようなクリスチャンに助けたり何か物をあげたりするのはとても つまらないと思いますよせっかくやったのに全然感謝してくれないこれだけやってあげたのに神様に感謝しても私に感謝してくれない、神様に感謝するんだったら私に感謝してよとこう言いたくなりますよね。でも私たちのこの信仰というのは本当に神様との関係で、与えられるのも神様、使えるのも神様なんですね。ですからまあそういうその誰がしたというようなことがややこしいので、まあ、私たちの教会では献金というのは誰がしたかわからないように、誰も全くわからないようにしています。そして教会に対する献金だけではなくて、指定献金といって、もう本当に誰かを助けるために献金できるんですね。それをそのままその指定のところに送るんですけども、それも誰がしたか分かりませんね。まあ、そんなふうに、まあ、全て神様だけ感謝するようにできてるんですね。私もまあ、チャペル講習で始まった時には人数も少ないでしたし、この会計の規模も本当に小さかったので、私はもう働かんといけないと思っていたんですね。働きながら日曜日はメッセージをしてと思っていたんですね。まあ、それでもよかったんですけども、そうするとウィークデーに緊急のことがあっても動くことはできませんし、連絡があっても電話を受けることはできませんね。もう本当に今まで働かなくてもずっと守られて、この牧師の仕事だけやってくることができました。もう本当にこれ感謝ですね。生活が支えられているということは、もう本当に神様感謝ですね。まあ、皆さんに感謝しないで申し訳ないんですけども、本当に神様に感謝しています。またこの助ける方もですね、献金をする方も、この献金ができた、助けることができたということでね、神様に感謝するというのがね、聖書の教えなんですね。やってあげたではないんです。その助けることができるということは、それだけ働いて、まあ、稼いでいないとできませんね。で、働いて稼ぐということは、働くだけの体力を神様から与えられているということです。そういう健康をちゃんと与えられていて、気持ちよく働くことができるということ。これはもう幸いなことですね。本当にこれは感謝しないといけないことだと思うんですね。また、稼ぐためには何か才能が必要です。何かこう他の人にはできないことができて、その分お金をもらうわけですから、その才能を与えてくれたのは誰か。働いて人を助けるだけのことができるようにしてくださったのは誰かって、神様なんですね。だから、まあ、やってあげてるように思ってもそうではなくて、神様からもうたくさんのものを与えられていて、他の人よりもよりいいものを与えられていて、助けることができるという、そんなこの幸いを与えられていること、これをやっぱり感謝しないといけないんですね。ですから、この本当に神様を知った生活っていうのは、もう何もかも感謝ですね。そして、この感謝はですね、物の価値を本当に高めます。物の価値を何倍も高めますね。 同じものでもですね、誰かからプレゼントしてもらった、プレゼントされたもの、まあ、ハンカチにしても、お皿にしても、もう何か、あるいは大事な人からプレゼントしてもらったものというのは、それがたとえ500円のものであっても、500円以上の価値がありますでしょ。ただの500円やったら、もう、もっといいもののためにそうです捨ててもいいわけですけども、やはりもうちょっとお金では、値段がつけられないような価値がありますでしょ。そんなふうにですね、価値というのはものそのものではなくて、それに対する気持ち、その込められている気持ちによって価値というのは変わるんですね。他の人から見るとただのガラクタがですね、その人にとってはこれはもう大事なコレクションで、もうこれは絶対手放したくないというのがありますよね。もう気持ちによって価値というのは変わるんですね。で、同じようにものをもらってもやっぱり神様に感謝する、神様が与えてくださったと思うだけでですね、そのものの価値がすごく上がるんですね。ご飯でもそうです。私たちはご飯を食べる前に感謝の祈りをします。で、今祈りをするだけじゃなくて本当に神様が与えてくださったと、作ってくれたのは、妻であったり誰かが作ってくれるんですけども、またそのためにお金を稼ぐのは自分であるかもしれませんけども、でも本当に神様が網を降らせ太陽を昇らせなければ食べ物はできませんし、この自然の恵みというのはないわけですから。またいろんな災害があると私たちのところまで届かないわけですから、食べられるということは本当に神様が与えてくださっている恵みなんですね。それをその感謝を込めて食べるとですね、全然味が違いますよ。例えばまたカレーかとこういうのに対して、今日もこんなおいしいものを神様が与えてくださった。だから私たちはね、感謝することによって、物の価値を10倍ぐらい上げてんじゃないでしょうかね。そんなふうにして私たちの気持ちがこう豊かになっていくんですね。で、気持ちだけ感謝すると、気持ちだけそれが大切なもんだ、それがいいもんだと思って豊かになるだけではなくて、やはり感謝しますと神様はそれだけ豊かに恵みを与えてくださるように思いますね。例えば皆さんも誰かとの関係でね、いつも文句ばっかり言っていて何しても文句言う人、その人にまた何かこうしてあげようと思うときに、でもまた文句言われるやろうな、またケチつけられるやろうなと思ったら、もう しようという気持ちなくなりますでしょ。でもちょっとしてあげただけですごく喜んでくれる人、別にお礼言ってくれなくてもいいですけども、なんかそのことでものすごくね、よかったって言ってもう飛び上がって喜んでくれる人があったらね、またやってあげたいな、また喜びをちょっと経験したいなと思いますよね。やっぱ神様も私たちが与えられたものに対していつも感謝していると、もっとあげたいなと思われるんですね。私たちと違って不平不満ばっかり言ってる人でもね、神様は本当に憐れ深い神様で、本当にこの慈しみ深いので、そんな人でも救おうと思う、そんな人でも恵んであげよう、そんな人でも助けてあげようと思われるんですけども、でもいつも感謝してもう与えられたものを喜んで神様ありがとうございますって言ってる人に対しては、それはもうもっともっとあげたいと思われるに違いありませんね。 から、まあ、助けてもらったことで神様感謝しますと言っている人に対してもきっともう助けられないでいいように健康を与え、まあ、いろんなこの、ね、機会を与えて助けてくださると思いますし、助けた人も そういうことができて感謝ですって言っていたら、もっとたくさん助けることができるようにもっと豊かに与えてくださると思いますね。そんなふうにこの、 本当に感謝の生活っていうのはもう絶対この神様の祝福が増えていくような生活なんですね。さらにですね、この感謝して、感謝することによって神様が与えてくださいますでしょ。そうするとそれをまた感謝するようになりますでしょ。感謝が祝福を生み、祝福がまた感謝を生み、感謝がまた祝福を生みってこれどんどん、ね、こう増幅していくんですよ。これが不平不満ばっかり言ってますとね、まあ、私も昔そうでした。もうこんなに一生懸命やってるのに誰も認めてくれないとか、なんで自分だけこんなしんどい目せんといけないのかとか、もうすぐいろんなこと見て世の中不公平やとか、もう世の中差別ばっかりやとか、もうそんなことばっかり思っていました。でそんなふうに思っているとだんだんと人間ってケチになっていきますよね。人に対しても冷たくなっていきますよね。だんだんこうね乏しくなっていくように思うんですね。ところがね、本当に神様を知って神様が与えてくださるということを知ってからすごく、まあ、心も豊かになりましたし、与えられますし、また余計に感謝する気持ちが増えますし、また神様を信頼していこうという気持ちも増えますし、どんどんねこう増幅してくるんですね。このね良い循環、良いこの増幅にね乗っていくことです。そのためにはまずイエス・キリストによって新しく生まれ変わって本当に神様との正しい関係を持つことですね。そしてそのようにこの豊かに豊かな人、金銭的に豊かというのは限りませんよ。貧しくても今言うたような意味ですごく豊かな人があるんですね。そういう豊かな人がねこの捧げることができますし、困っている人を助けることができるんですね。キリスト教会で今いろんなこう献金がありますけども、もうすごい金持ちの人が献金すると限らないし、あんまりそういうことはないんですね。案外貧しい人が忠実にある宣教団体とかね、あるその外国の飢餓を救おうというような団体に献金していることも多いんですね。そのまあ代表がね福音書に出てくるレプタドーカ2枚を献金したヤモメの話です。まあ、ヤモメって当時仕事に就くことはできませんでしたし、収入がなかったのですごく貧しかったんですね。でもそのヤモメはレプタドーカ2枚、今で言うたら、まあ、10円玉2枚か、まあ、50円玉2枚ぐらいですね。50円玉2枚ぐらいを献金したんですね。でそれを見てイエス様はこの山見は誰よりも多くの献金をしましたと言われたんですね。でそれはその額ではなくてその気持ち、その気持ちがやっぱりものすごく祝福されていて、その先ほど言ったこの豊かさの増幅、良い循環の中にあってですね、もう神様からもう、まあ、貧しいけれども必要なものは全部与えられてたんでしょうね。もうその時その時誰かがプレゼントしてくれたり助けてくれたりして 与えられてたんでしょうね。もうそれがもう感謝で仕方がなかったんですね。それでもう神様にいつも感謝していて、その気持ちからですね、レプターどうか2枚、彼女にとってはそれは大きなものでした。それを献金した。それをイエス様は喜ばれたんですね。まあ、献金とか捧げるというのはしなければならないものではないと思うんです。またクリスチャンならばこれぐらいしなきゃいけないというような感じでですね、もう頑張ってするようなものではないと思うんです。そうではなくて、そのようなこの豊かさを経験しますとですね、なんか自然にやってしまうというか、やってしまうようなものではないかと思いますね。で最後にですね、この、 神への感謝から出てくるこの豊かさ、神様への感謝をすることによって自分の中に生まれるこの豊かさの増幅ですね、これは伝染していくものです。人から人へと伝わっていくものなんですね。これ教えられても、それ言葉で話されて説明されて教えられてもできるものではないと思うんですね。でも実際に困った時に誰かが助けてくれた、そのことによって本当に神様の恵みを経験して、神様への感謝の気持ちが出てくると、その生き方も変わっていきますね。まあ、私たちの教会がそういう豊かさをどんどんこう増幅してですね、どんどん伝えていって、どんどんこう伝染させていくような教会になれば素敵だなと思います。まずそのために自分自身が神様の恵みを持って感謝して、そして豊かなものになりたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に神様を知らなかった時にどれほど貧しく、どれほど乏しい心を持っていたかということを思います。しかし本当に恵み深い神様、与えてくださる神様に出会って私たちの心が解放されました。本当に感謝ということを知りました。どうぞ私たちがいつもどんな時にも神様に感謝をするものにならしめてください。それによって私たちを豊かにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。